こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話文庫特別版は、学習塾講師である坪田信樹が担当した生徒の大学受験を軸に教育の在り方を描いたノンフィクションである。主人公の小林さやかは当初は学業への意欲をほとんど持てず、学校の成績でも厳しい位置にいた。しかし、塾での個別指導、家庭の支え、自らの目標設定を通じて学習習慣を築き、慶応義塾大学への現役合格を目指す。本書の主題は、短期間の劇的な成績向上そのものではない、生徒を能力や現在の成績だけで決めつけず、性格、動機、置かれた環境を理解した上で、学ぶ理由と具体的な行動を結びつける教育実践にある。受験期として読みやすい語り口を備えながら、親子関係、教師の言葉、自己効力感、個別最適化された指導という論点を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、できない子という固定観念を外すことから始まる指導。本書が一貫して示けるのは、低い成績をその人の能力や将来性の最終判定として扱う見方である。さやかは学力面で大きな遅れを抱えていたが、坪田はそこから直ちに勉強ができない生徒という本質的結論を導かない。むしろ、何を理解していないのか、なぜ学習に向かえないのか、どのような承認や目標なら行動を始められるのかを見極めようとする。この視点では、成績は人格の評価ではなく、現時点の知識や習慣、環境の結果として読まれる。したがって指導の仕事は、叱責によって不足を突きつけることではなく、生徒が努力を継続できる条件を整えることになる。物語の変化が示すの。期待されていないと感じる生徒ほど、期待を具体的な言葉と課題で示される必要があるという点だ。ただし、固定観念を外すことは安易な楽観主義ではない。現状の学力差を細かく把握し、埋める順序を設計する厳密さとセットで初めて肯定的な見立ては実効性を持つ。次に、性格と価値観に合わせて学習の入り口を設計する個別指導、坪田の指導法で重要なのは、同じ教材や励ましを全員に同じ形で与えるのではなく、生徒ごとの性格傾向と動機に応じて接し方を変えることである。本書では、学習が苦手な生徒に対して正論だけを重ねても行動には直結しにくいことが示される。将来の抽象的な利益より、本人が現在大切にしている人間関係、憧れ、所属意識、達成感に学ぶ意味を接続した方が、最初の一歩は具体化しやすい。さやかに対しても、受験を単なる偏差値競争として提示するのではなく、本人が納得できる目標として慶応義塾大学を位置づけ、そこから必要な勉強へと逆算していく。この方法の要点は、生徒を操作することではなく、本人の内側にすでにある欲求を持続可能な学習行動へ翻訳することにある。一方で、性格分類は、人を単純な型に閉じ込めるための道具ではない。本書を教育実践として読むなら、分類は仮説に過ぎず、対話と反応の観察を通じて指導を修正する姿勢こそが中心にある。さらに、偏差値40の上昇を支えたのは、基礎からの逆算と習慣化である。題名は大幅な偏差値上昇を強調するが、本書の学習過程は近道や特別な才能の発見として描かれない。むしろ、遅れている範囲を認め、基礎的な内容まで戻って学び直し、目標校に届くための学習を積み重ねる過程に確信がある。大学受験では、難関大学を目指す段階になっても土台となる知識の欠落を放置すれば応用問題や読解に進めない。そこで、現在地と志望校の差を把握し、必要な学力を科目ごとに分解し、日々の課題へ落とし込む逆算が意味を持つ。また、成績は一度の長時間学習より反復復習、小さな達成の継続によって安定しやすい。本書の印象的な点は、学習計画を本人の自尊心を傷つける管理表にせず、できるようになったという実感を生む仕組みにしていることである。大きな目標は意欲を生むが、日々の行動を決めるのは小さく明確な課題である。劇的な結果を再現可能な教訓へ置き換えるなら、変化の基盤は基礎の再建、課題の細分化、継続を可能にする生活上の習慣にある。そして、母親の変化が示す。家庭は評価者ではなく、学習の基盤になり得ること。本書は、塾講師と生徒だけの成功談ではなく、母親を中心とする家庭の関わり方も重要な要素として描く。成績が振るわない子供を前にすると、親は不安から比較、説教監視に傾きやすい。しかし、その対応は本人に自分は失望させる存在だという感覚を強め、失敗を隠したり、挑戦を避けたりする結果を招きうる。本書で際立つのは、母親自身も子供への接し方を見直し、努力の過程を受け止める側へ変化していく点である。家庭の役割は、親が教師のように全教科を教えることではない。安心して失敗を報告できること、 勉強を続ける生活条件を整えること、進路を本人の意思として尊重することが長期的な学習を支える。この論点は、親が何も要求しない方が良いという意味でもない。目標に向けた努力には現実的な規律が必要であり、支援と放任は異なる。本書が示すのは、人格を否定せずに行動には向き合うこと、結果だけでなく前進の過程を確認することが、親子関係を学びの資源へ変えるということである。最後に、受験の合格談を。自己像を書き換える教育の記録として読む慶應義塾大学への現役合格は本書の明確な到達点であり、読者の関心を引く要素でもある。しかし、作品の意義を難関大学合格の再現法だけに限定すると内容を取り違えることになる。より本質的なのは、さやかが周囲から与えられ、本人も受け入れかけていた勉強できない自分という自己像を、日々の学習と成功体験を通じて更新していく過程である。学力は受験のための技術であると同時に、努力しても変われないという諦めを検証し直す材料になる。だからこそ、指導者の言葉には単に気分を高揚させる以上の責任がある。根拠のない称賛では持続しない一方、達成可能な課題と結びついた信頼は、生徒が自分で可能性を確認する機会を作る。本書は、受験競争の厳しさを消してはいないが、入試を人格の優劣を決める装置として扱わない。合格は努力を可視化する一つの結果であり、その前後で得られる自立性、学ぶ力、自分を固定しない見方にこそ教育的な価値があると読める。結論として、本書は、成績不振の子どもをどう支えるかを考えたい保護者、教師、塾講師に特に有益である。同時に、過去の失敗や周囲の評価によって進路の選択肢を狭めている中高生、受験生にも、学力を好転的に組み立て直す視点を与える。実践面で得られるのは、目標を本人の価値観と接続すること、基礎から逆算して課題を小さくすること、努力を継続できる関係と環境を整えることの重要性である。ただし、題名の数値だけを普遍的な約束として受け取るべきではない。学習開始時点、支援体制、本人の状況によって進歩の速度や進路は当然異なる。本書の価値は、誰もが同じ大学に合格できると示す点ではなく、低い評価を受けた生徒を一律に見限らない指導の具体像にある。一般的な受験勉強本が教材選びや得点技術を中心に扱うのに対し、本書は動機づけ、対人関係、自己認識まで含めて学習を捉える。読みやすい受験期でありながら、教育が教える技術だけでなく、相手をどう見立て、どう信じるかによって変わることを考えさせる点で、同種の合格体験期と異なる。ご支援いただける場合は、坪田二武器ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。